ヒューズ。
イラストレーターの沼田たけしです。
イラストレーターの沼田幸太郎です。
はい、そして、
デザイナー、アートディレクターなどをやっている浦野浩介と申します。
浦野さん、
はい、
実は浦野さん、イラストレーターの弟さんがいらっしゃいますよね。
はい、それの兄
それのって裏の通
路、裏の周平さんの、はいはい、リハビリ人数を以前出ていただいた裏の周平さんのお兄さんということで、
はい、
今回幸太郎くんを、はい、ね、久しぶりにきっかけで会った時に、
はい、に
いや出てよっていう、なんで出してくんないですかみたいなやり取りがあり、
ただ2年前に一度断ったらそれからもうパッツリ来なくなった
なんかなんか心がさ、
はいはい、
なんか
あその時はちょっとね精神状態が病んでるっていう、
病んでるっていうふうに言うからどのタイミングで誘ったらいいか分かんなくてさ、
だいぶ良くなりますね、もう全然話せる感じだな、
話せる感じてかいつでも普通に話せるって感じ。
いやそうなんです、その時だけ本当ちょっとやばくって、
あ割と幸太郎くんは最近あれでしょ、事務所、
そうですね、
還元試合、
簡単に事務所っていうか本当ワンルームの仕事部屋っていうか汚いとこですけど、
で
を借りて、
はい、
まあちょっと通って仕事しようかなみたいな感じで簡単に借りてます。
で浦野さんと、
うん、
まあ、まず唐突に浦野さんが、
はいはいはい、
出てきて、出てきてっていうか、
あ、なんか誘われた時に一緒に浦野さんと飲んでて、はい、でちょっと浦野さんどうですかみたいな聞いちゃって、僕は別にいいよって言ったんです
よ。ノリがいい、まあ、
かなり飲んでたしね、
結構飲んでた
ね。でもね、後日ですよ、後日で思い返してやっぱ出なく、うん、出ないめんどくさいわって。
あでも聞いてみたら、あれ全然昨日の件ですけどって言ったら、あ全然いいよって
思って
、そう、あよかった、覚えててよかったわ
そう、なんかそうなんだと思って、で、あ浦野さんのお仕事をざっくり
はい、
お聞きすると、あれですよね、まず出会いはどういうお仕事関係って、
仕事もそうなんですけど、最初なんか個展をやって、
幸太郎くんが
個展っていうか、まあ恵比寿のお店があって、うん、そこが浦野周平さんが前やってたのを、うん、その後で絵を置く人いないかっていうので、僕がなんか R25 関係のヘンプロの人のつながりでやってみるっていう、はいはい、やってみないって言われてやって、でそこで出会ったんですね。そのお店の店長の
オーナーみ
たいな、オーナーっていうかやってる女の子の彼氏さんが浦野浩介さんで、いやもう今奥さんです
か、今奥さんが当時で、そう絵を置きたいっていう感じで、でいろいろ最初周平だったり小太郎だったり、あと水野健一郎とか、あ、う
ん、
出してもらったりとかして、
おしゃれなお店、
うん、そこで2人は、
それで僕初めてアニメーションを作ってて、
あ
その展示だったんで、
あで、まあ、卵焼きのやつ、
ね、そうそうそう、空中卵をかけられ
て、ね、
YouTube で上がってるんで、は
い、何度か見た
こと、 ありがとうございます、空中ブランク、
空中ブランク、そうそう、
卵かけご飯を作るっていうのをやってて、それを浦野さんに見てもらって、
はい、
でなんかすぐ仕事を、
そう、まあ、たまたま
めちゃくちゃラッキーボーイで
NHK インテレのシャキーンっていう
歌さ、シャキーンの、
はい、歌の話がして、 でやってみないみたいな感じで、あってすぐにそんな感じでやること、
一つだけ条件があって、
はい、
いきなり犬連れてきて、こいつを出してくれとか言われて、
シャキーの中に、
その歌の曲の中にこの犬を出さなきゃいけないみたいな感じで、まあまあ全然いいですよ。
それは、うん、なんかシャキーの中で物語性と関係があるからではな
く、一応お母さんと子供の話で、
あ、
まあ、そのなんか、いやそれ流せないぞ今、
いやそれ
音入っちゃうから、
音入っちゃう、
まあでも絵だけ、
絵だけ
わかるから
、これ YouTube でや
って音流すの、
見れない、イーブンイーブン、そう
そう、ラジオだからね、
見れるもの、
これね、ないよね、
ないんですか、
いや、YouTube とかって NHK だとすぐやっぱ削除されちゃう
でしょ
う
ね、でしょうね、
あ、DVD で出てる、これもあってね、多分すぐだよね、すぐの頃、
まあでもその恵比寿のお店で結構飲んでて、うん、
じゃあ三茶の味噌会で飲んだ時にこうお母さんをどういうキャラにしようかみたいな話して
まあイーブンイーブンっていう曲で一緒に僕がイラストで浦野さんの映像でっていう感じです、
当初のだから向こう側の狙いだと息子と母親若い母親のって話なんだけど それしかなかったんだけどこうあえてこう味噌かすない犬を入れてした方がこう いいだろう、
いきなり映像を見せてるけど大丈夫なんですかね。
ああなるほど、うん、
まあでもこう見ながらの方が分かる、
分かる、まあ、
聞いてる人は分かんない。
これ映像は何で作られてるんですか。ちなみに
これはね、ああまあだからアドビの、ね、アフターエフェクトだったり、まあ、あとはねフォトショップでレイヤーに分けた素材回路があって、でそこでやっぱりねあのすごく重要なのが、もともと映像作ってアフターをやってたっていうので、あのどうやったらいいかっていうレイヤー構造ちゃんと分かってるから、
僕の話です、
うん、なるほど。
そのいわゆるだから映像でのレイヤー構造を分かっているからこちらも頼みやすかったっていうのは、
例えばレイヤー構造の
構造、レイヤーを、
レイヤー構造、うん、あ、なるほど。
その口を別に
作る、分かってるって言ってくれたけど、俺本当にあんまよく分かってないと思う。
まあミラスと角版とかだと、
はいはいはい、
ね、もうそのまま、ね、それまで
背景も切り抜かない、
ね。例えば犬とかすごいアップになった時とかに、うん、その耳とか切っちゃって描くんじゃなくて、もう全部描いて、それは普通描くか。
一応全部入れといてみたいな質問が多いかもしれない。
そういうようなこととか。
そうですね、そういうことだ。
まあ動くであろう場所も、
そうそう、一応入らないかもしれないけど、描いといてみたいな。
あ、なるほど。それで、
それで仕事をして、天才テレビくんとかの、あの映像のアニメーションも作ってとかっていうのがあったりとか、うん、R25、
あのそうそう、大きいのが、
はい、僕は昔忍者の漫画描いて
るんですけど、はいはい、
たけしさんもよく描いてたからだけど、
あれはもともとアニメ化ありきな仕事だったんですよ。
そうなんです。
もともと
しれっとアニメ化してた。
もともとはその前に、その1年ぐらい前にそのモテリーマンって、うん、あの当時 R25 で流行ってた企画があって、はい、それの、ね、あのタイアップアニメを、ね、作ったんですよ、はい、でそんでまあそこの辺プロの方となんかこううまく企画作ってもできないかなとか、
なるほど、
当時なんかあの NHK だとサラリーマンネオとかして、でそれのこうアニメ版みたいなんで、
はい、
こうね、なんかもうちょっといわゆるアニメーションよりもこうもうちょっとなんで例えば作家本人がダイレクトで描くみたいな絵でやったらね、
なるほど、
でも予算も普通のアニメってやっぱすごい人数かかってるから高くなるんだけど、それも全然安い感じで、それこそだからフログマンじゃないけど帰る男紹介に近いぐらいの少人数で作るっていう
急にライバル意識
いやでもさ、分かりやすいじゃんそれ。
そうですね、
まあそうですね、すごい。
そう、それでなんか出せないかと思って、あのいろんなところに営業に行ったんですよ、あのモテリーマンを持って。
なるほど。
まあ例えば、うん、それこそだからあのフログマンでもそうだけど、最初テレ朝の編成とかにも行って、もうステーってやったり、だから NHK もだからそのもうダメ元で企画を出してみたいな感じでやったら、たまたまその企画が通って、まあ全然もう多分無理だよって言ってたんだけど、その小太郎のやってた企画のあれが遠くてだよね、あの
その忍者の漫画も伊賀とガコって言うんだけど、誰も覚えてないと思うけど、
かなり連載してたよね。
1年間連載してましたね。
目立つよ。
それでそれが同じチームなんですよ。モテリーマンを作ってくれた人の同じ会社のチームでやって、それで NHK も一緒に始まってっていう感じで、視聴率がね、米印とか叩き出す。
いや違う、もともとワンセグ向けのだからあんま視聴率は関係ないん
ですよ。あ、そうか、
そっか、
そうです。それで20何話ぐらい作って、うん、まあそれでまあ
2クール分ぐらいかな作ってって感じだったんだけど、まあでもいわゆるアニメの制作で考えたら信じられないぐらい安いだから、ね、だからそれでなんとかするためには少人数でやるしかないって感じで、ひどかったよね。あ、もう大変だったっていうか、
まあそんな感じで仕事を一緒にやってたりとかして、最近はでも普通になんかの飲み友達、まあその頃から飲み友達だけど、いや最初に住んだ時が結構三茶近辺、僕下北近辺で、うん、割と近くだったから、まあ打ち合わせがてらとかって、
あ、じゃあしょっちゅう、まあ、あのその仕事もあって、まあ、大きな仕事があって、
そう
でちょいちょい相当世代離れてるよね。
世代離れてますね。
さっき
何個なのかな。
いや離れてるね。
7個は離れてるよね。7か8か分かんないけど。
中1と幼稚園だ。
そうか。
7個。
そうそう。
あんまりでもそんな離れてるって感じで思ったことない。
上の人はね、そうって言う
んだ。コウタロウ君はなんか結構人たらしというか、割と年上の人にすごい。飲んでるイメージがすごいある。分かんない。
でもね、まさにこの前その話してたよね。だから、う
ん、
あれがいない。
そんなもないよね。
後輩のあれなんかいないっていうので、
はい、
話はしてたよね。
あ、後輩慕われないってこと。
慕われない。
誰え、
うん？確かに下の友達、うん、でもいなくないですか下に。
下に、まあ、フリーランスだと下の人ってね。
あんまいない、
ね。あんまいないよね。年下でもめっちゃ売れっ子の人とかいるし、なんかそうっす
ね。仲良くなりたいよね。
あ、そう。大体そうです。ということは、
はい、
まあ本当に飲み友達でフラッと来たことなんですね。
そうですね。ちょっと一緒に出てもらったっていう感じで。
いや
な、まあ、まあ俺一人でもそんな興味ないかなと思って、誰か連れてってた方がいいのかな。
いやそんなつもりで別に呼んでないっていうか、呼んでるから
。ありがとうございます。ありがとうございます。
そういうことですよ。で今回、コウタロウ君を。で、コウタロウ君の代表作は、まあ、今で言うと、まあ、ZIP の会社員とか、あと
そうですね、キャラクターデザイン担当、フィギュア、あ、そうですね、ガチャガチャ出してますね。
それは何？
それはね、下北沢にある制作会社の人が、こういうなんか上からダンディーみたいなのを考えたんだけど、ちょっと、また君、作ってくんないみたいな。で、
なるほど。
そうそうそう。
じゃあ、でも元々知ってた、制作会社みたいな。
ずっと仕事はしてたんですよ。なんで、まあ、気に入ってもらって
た。テレビとなんか連動してた。テレビ
の。テレビはね、その人はもともと放送作家の人で、でなんか MX でなんかこう番組を持ってて、でそのなんかロゴと一緒にとかって。
上からダンディ。
上だけね。
上だけか。上だけ。あ、バラ色ダンディと関係ある？全然関係ない。
あ、バラ色ダンディと関係ない。
MX でやってるのはなんか、あ、やってるのか、うん、まあ、2個目
1個目が上田木ダンディで、2個目がその会社がホラーとか作ってて、うん、でトイレの花子さんでなんか作ってくれないみたいな感じで。
それどこで売ってんの？下北で
しょ。いやなんかね、
ちょガチャガチャ
ブロードウェイとかで見たけど、中野の。
なるほど。
あとうちの兄ちゃんが福井で見たって言って
た。あ、本当？全国展開してるね。
一応ね。
多分。そうか。
そう。
あんまりガチャガチャにあるところに行かないので、
まあ数が少ないんですよ。そう、結構。
ちょっと興味はあるんだけど。
だから。
ただ
ね、やっぱコップのほちこさんと被るから、コップにはかけれないようにしようってしてあえて。
ああ、逆にね。そう、
まあ無駄な抵抗だなんだけど。
あ、そうなんだ。
まあ、ガチャも作ったりしてますね。
うん、他はなんか雑誌とか。
雑誌、そうですね。ターザンとか、アンアンとか。ターザンでメルマガで4コマ書いたりとか。
なるほど。売れっ子ですね。
いや。
おしゃれ雑誌で。
とんでもない。
いや素晴らしい。
まあコツコツやってますけど。
でプライベートで最近はそれを言っては。
プライベート、
はい、
あ全然いいです。
プライベート結婚された
って。そう。だからまあ、で子供もできて。
そうでしょ。
そう生まれて、
まあ。お子さんはどちらですか？男の子。
男の子で。
へえ。
はい。 ちょうど今1歳かな。
あ、
はい。
育児漫画みたいなの書かない？
いや結構もうみんなやってるからね。タジさんとかどうなんですかね。
俺でもあの
やってます。おすしさん最近やって、まあ、始めた？
なんか花子のやつ。花子ウェブかな。
いいですね。だってみんなやってるじゃないですか。
俺もなんかその育児のあれで子供を出す漫画は連載とかしてて、自分の娘の。
あ、そうなの。
そう、スカパーの漫画とか。そう、昔はそのひよこクラブで4コマ1本連載してたんですけど。
そうですか。
なんか一応なんかそういうので育児系で需要が、需要というか、
あんまりね、子供ができたってことをあんまり伝えてなくて、まあでもなんか知ってる人はなんかとりあえずなんか保育園の連れてく、あ、それも花子パパだけど、
ああ、
そうそうそう、そういうの書いてみてよとかって言われたりはするけど、
なるほど、
面白いもんね。
そうですね。
うちの弟とか子供できるとやっぱすごい子もんのにやってるんですよ。なんか、まあ、子供中心の性格が変わってんだけど、
ね、
全く変わんないんだ。
いやいやいや、なん
か、ね、
俺めちゃくちゃ
飲みに行ってるから、ね、嘘でしょと思って。今聞いてみたら来るって何時にメッセージ。
いやでも結構、
いやいやいや、もう
でもイラストレーターって結構家にいること多いから、
あ、
割と育児手伝ってますよ。
まあそうですね。
ね、
事務所に何時から何時までいる？
何時だろう。
家には何
時？11時ぐらいか。
11時ぐらいから。
早い時はもう子供はご飯の時に帰ろうかなって6時7時に帰るけど、あ、まあ それだったら終わらないから、まあ大体まあ12時ぐらいまでやったりとか。止まったり
とか。パパの顔が見れないじゃん。
いやでも土日は絶対過ごしてる。
あ、土日は仕事しない。
まあ、する時もあるけど、なるべくなんか iPad とかで家で住むようにして、
でも飲み誘われたら行くじゃん。
飲み誘われたら行くけど、
うん、え、奥さんはその飲みに行くとか、その仕事が遅いっていうことに関してはあんまり何も、
そうですね、あんまり言わなくなったのかもしれないけど、でも元々好きな人だったから、別にその気持ちはわかるのかな。
元々好きという
か、あ、お酒が。
あ、
だからまあそんなには言わない、
ね、お酒が好きだ、奥様も好きだ。
そうそうそう、今はまだ飲めないけど、
そうそうそう、授乳中だと。
でもタジスさんそんなイクメンな感じ。
え、めっちゃイクメン。あ、分かんない。あと奥様は働いて、職業はやらなくてもいいけど働いてるらしい。
あ、仕事とりあえず辞めちゃったんだけど。
保育園とかにはしない。
保育園は一応僕の手伝いをしてるっていうことで保育園に入れてもらったんで、これから仕事を就活してる今。
あ、なるほど。それカットし
とくね。本当誰か雇って。そうそうそうそう。そうそうだね。
そこはカットしとくね。まあ
働、あ、でも一応手伝ってもらってるから。
手伝ってもらってる。
大丈夫だと思う。
あ、じゃあ大丈夫だ。なるべく編集したくないからさ。だからあんまりということか。なるほど。
そうですね。だからやってますよちゃんと。
なるほど。
みんな子供できてね。
ね、周り。
でも子供できた中で一番自由に動いてる感じがするよね。
というか、そんな伸びても自由にって。
あ、でも村さんはね、なんかこう、
いや、
近いから
近くな
っちゃったから。中断ペースぐらいだ。
いや、そう。
でもなんかどっちか金曜日に電話しちゃったりする。
そう。
じゃ毎週金曜日は飲む。
意外とそういう感じになりつつあるから、なんとか、
今週は月曜日飲んで、うん、
そう、だってもう、
お金もったいないしね、あんま
りもったいない。
6時集合なのに、なんかしなくて、4時から2人で集まって飲んでたんでしょ。
村田さんがちょっと酒入れときたいって言った
ら。あの、
いや、違う、最初ね、あの、はい、あの仕事で、なんかね、あの一緒にやってる仕事なんだけど、僕経由になっちゃってるから、はい、その、なんていうの、
お金抜き取られてる。
あ、
契約書みたいなの交わさないといけないその仕事ってあったりするじゃないですか、はい、僕の方からめんどくさいからそれの確認をしたいっていう話してたんだけども
、一言も出なかったですね、それ。
うん、そう、一応持ってきてはあったんだけど、
今いいわ。
なんか本当にすごい年の差を感じない中の感じだね。
まあ、あんまり僕敬語がそんな、まあ、でも使ってるときは使ってます。
でも変な話だけど、30過ぎてからだと結構その人のことを その人が自分にとって興味があるかないかでしかこう接することなくなるんじゃないかなっていうか、だから逆に言うと年上でも結構仲いい人とは仲良くするしっていうのが、だ
から優しいんですよ結構。そんな怒んないですもんね。
ああ
別にプライベートで怒られることはないですね。
まあない、うん、それはないよ。
あ、プライベートで。あ、仕事では
ちょっと、まあ、ちょっとあんまないけど、ちょっと昔はちょっとありました。
いやでもそんな全然なんかそのなんか自分でそのイラストレーターってすごく難しいと思うんだけど、そのタッチがあるじゃないですか、はい、でそのタッチのせいにして自分で限界を決めちゃってる感をすごく出してたことがあってそれに対して僕は怒ったんですよ。
なんかいい話です、
いい話。
どういうことですか。
やっぱりイラストレーターというからには、はい、イラストというか絵に引いててないといけないんですよ元々は。
でも僕らそんなにね、はい、うまい感じじゃないもんね。
引いててるというか、そうだからうまい下手も含めて、はい、何伝えることに引いててないといけないわけじゃないですか。
なるほど、
うん、それは素人とは違うっていう、それでお金もらってる人たちなんだけど、はい、いやあの僕はこれしかできませんみたいなのを早々と決めちゃってる感がイラッときたんですよね。
おお、秘密さん。
いや全然覚えてない。
もっといろいろやればなんかもだからさ、そうすることによってその絵が好きだったらもっとこういう描き方もあるしこういう描き方もあるしって、はい、いけるはずなのに俺はもうこれでいくってなったら、
そこでなんかあんまり器用なタイプじゃないから、いやそれもできますこれもできますって言って実際できなかったら迷惑かけちゃうじゃないですか、
まあ そうですね、
そういう、
まあ、そういう
なんか器具もあるから。
あもちろんそれがあの僕からその時にはあのできると分かった上で出しているのに、
はい、
それをこういや僕はもうこれしかやりませんみたいな感じだったのがなんか
やりませんって言ったらやりませんって言ったらやだですけど、ちょっと、ね、
なんか市役所のあの市役所の役所の ね感じでしょ。
本当に、うん、この決められたこの通りに、うん、これしか受け付けませんみたいなね、うん、
そう
社会主義とかさなんか
いやなんか昔すごいいろんなタッチで書かされてたりしたから、やっぱり自分でちゃんとね一つのタッチでやれるようになったんだし、
なるほど、そうだね、
それをやっぱりこう大切にしたいなっていうか、
あ、
まあ、それがね逆に可能性を狭めてたのかもしれないですけど、
なんかどんなタッチで頑張って書こうとしてるの出す人は全然自分の絵になっていくはずなんだよなっていうのが僕は思うんだよね。その例えば、まあ、モロとかもそうじゃない、やっぱり全部自分の絵にしちゃってたりとかっていうのもあるし、
ま
あ、
めちゃくちゃうまいからね、まあ、技術はね、
まあね技術はすごいうまいし、
さっきお話も出たんですけど諸岡さんも同級生、
同級生っていうかあの大学は違うんですよ。なんだけどだから予備校時代で 高校生の頃からこう知ってるっていう感じ、ね、
そうなんですね、
うん、で、うん、ずるっとお仕事頼んだりとかもあのその卒業してから NHK 入ってから発注したりとかっていうのもこうやって、
なるほど、そういうことですか。
そういうことですか。
で実はあの浦野さんは経歴を今言ってないんですけど、あの NHK にいらっしゃったんですよね、
はいはい、
NHK の映像だったり、
はいはい、もう
デザイナーをやってて、うん、で早々と独立された。
早々とでもないけど 7,8 年やった上で、あの
何歳ぐらい、
30前半ぐらいあったかな、うん、あんまもう覚えてないけど
30前半、
うん、
でも7、8年だったら僕も教員をやってて7、8年で独立したから、
うん、まあ、2人ともそんな安定な、ね、場所から、
いや俺は非常勤だったから別にそんな安定じゃないんだけど、あの、あ、そうなんですか、なぜ NHK を。
いやもう最初に入った時からそんなそういう仕事のはずじゃないと思っていた部分があるから、周りで 例えばイラストレーターであったりとかデザイナーとかでこうフリーランスで活躍してる人たちがいっぱいいて、だからもう会社入ったとしてもいずれは辞めるもんだって意識がもともとあったんだけど、でもやっぱりこうやってみるとやってみるで、僕のいた仕事場というかで、はい、テレビだといわゆる美術、うん、だからもともとグラフィックだったんだけど、こういう道具上描いて立体的なデザインをしていかなきゃいけない、セットのデザイン
セットも、うん、
とかね、もうその時点でもう定規で線引くのとか嫌で嫌でしょうがないから、もう嫌だなって。
それは別にグラフィックでも効くんじゃない、平面的なもので
。あ、でもこうね、フリーハンドで絵を描く方が好きだったんで、そう思ってたんだけども、やっていくうちにそこの面白さとかにも気づいたりとかしてて、でその時点で、あのそのさっきの孝太郎にさイラッときたっていうところと一緒で、自分が向いてないと思っていたんだけども、これハマるとこれ結構自分にこうこの形でハマるとすごい面白いなみたいな、
楽しくなった
って、そういう体験があったから、うん、孝太郎君にも。
そういう
体験を、うん、
先輩として、
先輩として、ね、
だから教えがそのグラフィックしかやってないから、そういう立体立体って空間とかそういうのとか俺はやらない、興味がないと思ってたら、はい、意外とやってみたらこれはこれで面白いなとか気づいたりとかっていうのを、要するに外からのそういう影響で受けるっていうのを、とまあ、それはね、実はチャンスだったりとかするっていうか、自分にとっての、うん、それは面白いなとか思って、
うん、なんで辞めちゃったの、
ねいや、そう、まあでも、でも
クリエイターと、クリエイターというか、自分の好きな仕事を突き詰めたいというか、うん、まあ、全部いい、まあ、あれっていう感じなんですかね。
今でもなんか、あの、まあ、例えばだから僕長男だったから、はい、すげえ親とかに就職しろってうるさく言われたんだけど、はい、でうちの弟とかは何て言うんだろう、本当は就職するはずだったんだけど、その時の NHK の時の僕を辞めさせたや同期のやつがいるんだけど、そいつの影響で就職活動されないまんまいろいろと使われて、なんかいろいろと連れ回されてて、そのせいで就職する機会を失った
んだ。周平さん、
うん、
でもうイラストレーターになった。
まあまあ、うん、あのっていう部分もあって、あともう一つあるのが、うちの弟の場合、井村照彦さん、フラミンゴスタジオって、
はいはいはい、
うん、あそこにバイトに行って、そんで、まあ、まあ、全然デザイン、デザイナー志望というか、デザインの方が全然好きなタイプ。
確かに言ってました
ね。うん。
それで、そうですよね。
うん。全然イラストレーターになるつもりは本人なくて、うん、絵を描くのが好きだったよりもデザインの方が好き で、それこそだから本当小学校の頃とかもうだから、うん、ちっちゃい頃から知ってるじゃないですか。
だったら兄弟です。
兄弟。それでいくと絵描くとかよりも、例えばなんか本人がすごくむちゃくちゃこうハマってやってたりとかするのは、昔って結構中古車のチラシみたいな写真がこう正面、ちょっと斜め正面から撮った写真みたいなのをやって、で、まあ、大体同じアングルだからそれを写真で切り抜いて、うん、マーク2のグリルの部分だけベンツにこうはめ替えたりとかやったのをいろいろあのこう透明のこうやるあの机の上に
ありますね、
うん、はい、あのデスクマットみたいな
デスクマット
デスクマットに入ってて、それがすごくうまかったのね。
車好きなイメージはあります
ね、うん、まあ、車好きだし、そういうのってこうデザイン的なこう感じじゃない、なんかフォトショップとかない時代にアナログでやってたのとか、
あ、うん、やっぱそういうデザインセンスって必要なんでしょうね。
なんですごい、だからデザインとかそういうの本が全然本人的には好きだ、あの好きっていうか、うん、向いてるみたいな。
そうなんですね、うん、
だってラフとか書かないんだもん、全部最初からパスで書いてる。
そうです、パスで書くってとは信じられないですけど、うん、すっげえだと、
ね、見てみたらどういう、
いや、だから下書きがないみたいな感じで、 普通ね、下書きで書いて、それを選書でパスで書くとかだったら分かる。そうじゃない、いきなりパスで書いて。
イラストレーター始めた時ってやっぱり浦野秀平さんのこういう感じにしてほしいとか、
あ、
すごいよく言われてたから憧れの人
だな。憧れですよね、やっぱ売れっ子っていう、
ね、もう一番に出てくる感じ、
ね、
だから僕も会った時に、あの、実は浦野秀平さんのお兄さんなんですよ、その人に言われて、はい、うわっと思ってびっくりして、
なんかびっくりしましたね。
そうそう、
でもしかも NHK で、
そう
で映像とかの、
そうそうそう、
ね、
2人ともクリエイターなんだな、
すごいな。2人ともアート、あ、ご両親なんかは編集の方です
よね。そうそうそう、
うん、あの
編集、雑誌の編集、
雑誌の編集ですよね。
やっぱもともと違うんです
よね、なんかね、サラリーマン、そういうちょっと、
あ、でもサラリーマン、
まあサラリーマン、サラリーマンですけど、
そう、なんかデザイナーとかイラストレーターっていう職業を早々と僕らのなんか認識ができるじゃない、雑誌の編集者。
ああ、そうです。あ、でも知らなかったですよね、イラストレーターって職業。
そうだから、こう、うちの親とかは、あの、その雑誌とか、そのバブルの頃に雑誌編集やってたから、なんかペーター佐藤とか、
あ、
そのあたりの人たちにこう、あの、発注してたんで、
かっこいい、
かっこいい、
ね、なんかさ、当時だとさ、その、なんかね、カセットレーベルとかを付録でつけて、カセットレーベルがいろんなイラストレーター、その当時の売れっ子のイラストレーターのこう入ってるカセットレーベルが付録でついてみたいな、
ジャケットみたいな感じ、
うん、なんかペーターさんとか、あと、あの、富澤天、あと何かな、当時のちょっと今すぐ思い浮かばないけど、その当時流行ってたイラストレーターの、
なるほど、
みたいなのがあったりとかしたから、そのイラストレーターがどういう職業かっていうのは、なんか親は分かっていたとは思う。
あ、もしその就職しろ就職しろってその圧力がなければ、浦野さん何になりたかったとかってあったんですか。まあ、とりあえず芸術系の、アート系の、デザイン系の。
そうですね、あの、結構ね、映像はがっつり、当時はまだね、僕の頃はほとんど、まあ、パソコンとかも入り気だったんだけど、その中でも、なんとか動かして、動画の作品を作ってたって感じだったから、
はい、
まあ、動画系の CG やら、そういうのも使った動画系のことをやりたいなとは思っていて、うん、はいたけれども。それ以上、そこまでは考えてはなかった、
大学ではたまびんでしたね。
た
まびの何専攻ですか。
グラフィック。
じゃあグラフィックも映像やるんですか。
いや、ね、だからその頃はほぼ独学で、
あ、そうなんですか。
で、
うん、
ちょうど Mac 使ったバイトみたいなのが当時はすごくね、時給が良かった、ギャラが良かったんです
よ。まあ、Mac 自体も高かったです
よ
ね。
だから、フォトショップとかイラストレーター使えるだけで、ギャラが全然こう。
あ、違うんですか、うん、学生の頃から。
学生の頃から違ってて、だって、一時期、昔、代官山の方にあった、クキっていうエロビデオ会社があって、
あ、ありますね。
CD ロム、当時、マルチ、そうそう、マルチメディア CD ロムっていうのがあって、
はい、
その時が、あの、なんだっけ、あの、エンライトメント。
あ、エンライトメント。
何でしたっけ？
エンライトメントは、
メガスレタ、
絵は出てくる、
元フラミンゴのとか、
はい、
あの辺りの人とかが書いてたりとか、結構ね、面白かった。
ヒロ杉山さん、
うん、そうそう、ヒロさんとかがやってたりとか、あれ、ヒロさんとか谷田一郎さんとか、あの、今アートディレクターやってて、はい、タイクングラフィックスとかグラフィッカーズとかの、そういう人たちがこう関わったりとかしてて、で、結構なんかエロであれば何してもいいみたいな感じで、かなりこうそういう人たちがよく出入りしてた。
そうなんですか。
うん、
もう大学時代にもう Mac は使いこなせてたってこと。
これはもう全然も
う。いつ Mac を手に入れたんですか。
手に入れ
た。まあ、そうです、重要ですよね。
買ったのは自腹ですか。
大学1年の頃に、なんか、ね、おじいちゃんに来て、お願いして、金出してもらって、 まあでもパーマックの前、クアドラっていうあの、
そうですよね、僕らの僕大学で買いましたけど、パフォーマン
スラムが8メガのハードディスクが230メガ、
どんどんでももうあの、あの時代もぐんぐん変わってきましたね。
1年経つと性能が倍々に良くなって、
俺もね、マック買ってもらったんですよ。
いつも
専門学校の時。
そうですね、小太郎くんって桑沢なんだよね。
そうそう、で実はファッション、
ファッションかな、
そう誰にも言えない
けどすごいね。で、
そうなんです。
しかも小太郎くんってなんか講師やってるよね、桑沢で。
やってない、やってない、
やってない、
やってない。あの服飾の専門学校で、
服飾の専門学校で、
そうそうそう、あの
講師や
ってる、デザイン画を描く講師をやってた時もあるけど、もう本当昔26、27とか、そうそうそう、
そうなんですね。
だからファッション画をめちゃくちゃ描いてました、ね、
あ、そうなんです。だからファッションとかも精通するの、
いや、ま、今も全然わかんない。でも僕マック買ってもらったんですよ。車の免許取るかマック買うかどっちかにしろって言われて。
でだって愛知出身だよね。愛知という
か。愛知、名古屋市ですね。名古屋市。
そうそう。車。
あ、でもその時はもう東京出てた。
あ、そっか。
そうそうそう。まあ使わない。
で、小沢にいる時に。
そうそう。G3 が。
ちなみにファッション科は就職はどこに行くのがメジャーなの？
ていうか。
アパレル
じゃないですか。
もう販売員になる、デザイナーになる、何になる。
僕が当時付き合ってた彼女はファッションのデザイン来ましたね。僕は何にも就職できなかったけど。
そっか。え、それでどうしたの、孝太郎君。
就職活動してなくて、気づいたらフリーターになってて。
なんかバイトしてた。
バイトしたんですよね。カメラのなんかハウススタジオの掃除のバイトしてる。
あのセッティングじゃなくて、あのもうただの掃除。
そうそう、カラオケの店員さんみたいな感じで、終わったら掃除して、まあ機材時々出してとか。
そう。でカメラもできる。
全然できない。でも何していいか分かんないから、とりあえず働かなきゃなと思って行ったんだけど、1ヶ月で辞めちゃって。
でどこからどこでイラストレーターにな
るんですか。あ、でも一応そのデザイン会社をなんとか桑沢のなんか求人みたいなので探して、
デザイナーになる。
いや、イラストレーター募集っていうのがあったんですよ。そこにもアルバイトで入って、日給5000円で、
ちょっと安い。
いや、
だいぶ安い。
でもう本当全然やれなかった。
どんくらい書いてたイラストは。
そこで4年ぐらい勤めてました。
え、朝9時5時もっと。
朝何時だったんだろう。最初は9時5時とかだった。
職業イラストレーター。職業。
もう本当にもう
ひたすら来たイラストを。
そう
そう。どういうイラスト描
くの。え、本当なんか癖のないやつ。
説明のあの、
そうそうそう、
本のイラストってこと。カタログみたいな。
なんだろうね、何やってたの。社内報とか、そんなおしゃれじゃない社内報みたいなやつやってて、でも僕どうしてもそれが描けなくて、なんかお前え、歪んでんなみたいな言われてたから。
そう。
それででも向いてないなりにもまあいろいろ頑張って描いて、で今みたいな感じの絵を描いてたら、なんか割とそこで仕事が来るようになって。
きっかけは何の？あれ R25
や。いや、まだ R25 が始まってなくって、なんかちょっとふざけて描いてた絵を、それちょっとなんか本なんかね。あの載せてたんですよ。あれなんていうんだっけ、持ってくやつ。ポートフォリオ。ポートフォリオ載せてて。忘れちゃった。最近あれだから。そしたらなんかこれいいねって言われて。
売り込みはしてたんだ。
会社がね。
ああ。
してたから、なんかこれいいって言ってるよみたいな人が現れて、それが少しずつ増えてて。
なるほど。
たって感じ。
あ、それでなんか、え、じゃあ。社内法以外でもそういうイラストが使われるような
途中でなんかクリエイティブディレクターっていう肩書きの人が突然入ってきて、急になんか HMV の仕事とか入ってくるようになって、急になんかおしゃれな感じになったんだけど、僕ものすごいいじめられて、
え、その人に？
そう。泣かされ、非常階段で泣かされてたから。
こんなにあの浦野さんに慕われてる年上キラーの小太郎くんが、
あの画鋲とか、
こう、いや、そういう小学校の陰湿なんじゃないけど、なんか才能ないから田舎に帰るとか。え、本当になかったら落ちてないけど。
あ、それ面白いね。今度なんかどっか使わせてもらいたい。言いたいだけなんだけど。なんかね、昭和のドラマみたいな。
で、僕一番年下だったから言いやすいし、だから本当
才能を逆に感じてて嫉妬してたのかもしれないね。
で、周りの人は言ってくれてたけど、実際分かんない。
それってあのなんかあれもあったね、あのスラムダンクとかでもあったじゃん、なんかそういう叩いて伸ばす、褒めて伸ばすのと叩いて伸ばすのとかね、こいつはこう叩いて伸ばすやつだってもしかして思われてたのかもしれない。だからわざとそういうことを言われて、
でもね、フリーになってからなんか仕事くれて、まああの時はこういろいろ厳しくしてたしたけどみたいな、でも後から言われた、お前のそういう部分を伸ばそうと思って、でも分かんないんだと思う。
分かんないけど。
でもその人ともう金銭的な感じで変な風になっちゃって、もう全く連絡取ってない。
あ、前話してた。
僕は全く悪くない。
でもそういうさ、そういうなんか嫌な人間的な連絡を言ってみたいな。
嫌な人間。
昭和のドラマに出てくるいいよね。なんかさ、あの俺がで結局そ成功したら俺が育てたみたいな。
そうね、そういう。うん、本当ね、なんだっすよね。
あのすごく便利使いされる、
便利使いね、
みたいな。
じゃあすいません、ね、時間がね、あの、はい、じゃあこう一回区切りますので、
はい、
なんか告知とかあればお楽
しみ。ああ、まあ ZIP の朝の会社員ですね。最近、
はい、
山口メンバーとか。
山口メンバー。
1分のショートアニメのキャラクターデザイン。
何時から？
6時50分ぐらい。
6時50分
ぐらい。くらい。
でも TVer かなんかでもやってるよね。
うん、そうそう、あとフールとか、
フールもう見れるよね、だからその日中であれば。
そうです、
割と
今3年目
ね、すごい、はい、お昼の顔だね。
お昼、朝だよ、
朝だ。超いい加減だ。
そう、
浦野さんは何か。
いや、今どこに、まあ、いろいろと、例えば、今だと NHK の BS 系の番組とかをやってたりとかするんですけども、BS ってあの内緒なんだけど、僕、家で見れないんですよ。なん
で自分の仕事を全く見てないってことですね。
なるほど。
だから、まあまあまあ。
まあ、まあ、でも NHK とかいろいろされてるってことですよね。
そう、そうですね。でやっぱ昔はね、若い頃はね、あの興味なかったんだけど、今例えばあのその番組が例えば教養的な番組だったりすると、はい、意外とそこでああなるほどとか、ね、あの歴史番組だったりとかその昔興味なかったこととかを改めてこう学んでいくとめちゃくちゃそこでハマったりとかっていう面白さは、ね、年取ったから感じられるようになりました。
なります
か、なります
かね。なりますかね。告知、告知です。
いや、まあ、そんなに、あの、
そういう BS の番組
で。でも、孝太郎くんの、
はい、
知り合いの方が、
はい、
なんで孝太郎くん出ないのっていうリハビリ聞いてくれてたんでしょ、聞いてくれてるんだよ。
あ、なんか、
知り合いのライターさん。
すごいよく聞いてる人がいて、なんか、
孝太郎くんの話出てたよ。
そう、出てたよって言って、ちょっと聞いてみてよって言われて、え、なんだろうと思って、俺めっちゃ悪口言われてんのかなと思って、
何言ったの？
そしたらなんか某雑誌からたけしさんになんかあの仕事が来たんだけど、そうそうそう、結局僕宛てだったのが間違えてたけしさんの方に行っちゃったっていう話をたけしさんがぶち切れて話してたのを、
そうだから孝太郎くん全然悪くない、そのね、なんとかページの。
でもわかるじゃん、それ。主婦層。
主婦層。
主婦層。
なんとかページ、なんとか。
本当はこの手のやつってさ、はい、告知すべきタイミングがあるときに出るのがこう一番ベストなんだろうね。
まあそうなんですけど、
あの、まあでもそんなない。
このね、あの、うん、聞いてる人そんなに偏ってるんで。でも、あれで、なんか、500人は再生数あるから、
めっちゃ多いじゃん。
とりあえず、その、なんだろう。500人プラス iTunes で聴いてる人はまた別だから、
ね、聴いてる人は
そこそこいるかもしれない、
いるんですね、
うん、偉いね、なんかすごいそういう仕事をね、ちゃんと、
いや、なんかでも
人数があるわけじゃない、そこには絶対的な、
そう
そう
だね、そうだと思う。
じゃあまた、うん、次回も、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。